内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち、
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。本日、お呼びさせていただいた方はこの方です。では自己紹介お願いします。
川端久志と申します。現在、訪問リハビリテーション専属で、理学療師として地域の在宅分野でのリハビリに従事し、まあ、長期ケアで治らない病と共に暮らしている患者様とそのご家族様に17年間継続して、個々の患者様の能力や個性、まあ、人生の背景を理解しながら、まあ、苦悩に満ちた患者様やご家族と対話しながら、一緒に考えて訪問リハビリに従事しております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、そうですね。僕らもお付き合い、まあ、初めてお会いさせてもらってから、だいぶ、来ましたね、
はい。そうですね。もう、15年以上になりますね。
ぐらいですね。
まあ、たわいもない、こう、結構経営者の方々が多く集まる飲み会で、僕も初めて参加させていただいて、竹下さんと、お知り合いになりまして、まあ、かれこれもね、言うても、まともに仕事の真面目な話はしてないんで、まあもう、楽しい話ばっかりしてるんで、
そうですね、
今回、はい、こういう機会いただきまして、まあ、僕がやってるね、細かい仕事の内容であったり、まあ、また新しいことをやってまし、まあ、やっておりますし、また今後、まあ、それこそ 5年後、10年後、ちょっとやっていきたいこともあるので、この機会作っていただきまして、ちょうど、良かったと思います。
ありがとうございます。じゃあ、早速、まず、今、ね、僕が知ってる、PT としてのリハビリのね、先生として、なんか大事にしてることってどんなことですか？
そうですね。僕はもう、とりあえず、在宅でリハビリやるっていうのが、やっぱり目的やったんで、理学療師取ったのは。これなぜかと言うたら、やっぱり、病院ってやっぱりね、患者様からしたらアウェーなんですよね、やっぱり。医者も看護師も、介護士も、まあ、いろんな薬剤師も、レントゲン技師も、医療従事者がいっぱいいてる中で、その中で、入院して、そこでリハビリやるっていうのは、結構僕も肩にはまるのがすごい嫌で、やっぱり、どうせリハビリやるんやったら、まあ、患者様の、家族さん、孫さん、まあ、配偶者さん、まあ、いろんな、まあ、その患者さんを大事に してる取り巻く人々が周りにいて、その人らにもリハビリっていうのを理解していただいて、で、まあ、一緒に、まあ、もちろん生活のね、中身も見えますんで、人生とか。そういった中で、やっぱりリハビリを施すっていうのが僕の、目的やったんで、まあ、今、それ、目的かなって、まあ、17年間、継続してやらせていただいてるっていう形ですね。で、まあ、それプラス、最近、まあ僕が、まあ17年間、訪問リハビリでやってきて、すごい思うことは、やっぱり理学療法士っていうのは、まあ医者の指示の下で動いて、で、まあ、言うたら、身体的、精神的に、やっぱかなり、障害持った方々ばっかりで、なかなかそこに対して、まあ慢性期でもあるし、アプローチしていくっていうのはすごく難しいことで、やっぱり、まあ、こんなん言うたらなんなんですけど、やっぱり、機能も精神的にも下がっていく方ばっかりなんで、まあ、ちょっと、僕的にもちょっと限界を感じてまして、まあ、だから最近はやっぱり、病気になる前に、どういうふうに生活するかとか、例えば、食であったりとか、ストレス溜めないとか、人と会話するとか、そういう、まあ、僕らが、まあ、まあ、ね、病気になる前とか、健常者って言われる方々が、まあ、当たり前のようにやってるようなことを、まあ、やりつつも、やっぱり健康維持のために、まあ、やっぱり、食、運動ですよね。あと、人と話すこと。あと、笑顔になること。そういったことを、やっぱり、啓発していかないと、やっぱり病気がどんどん増えていきますし、病気になる方が増えていきますし、まあ、医療費も ね、もう言うたら、医療保険でも50兆円以上年間かかるわけで、どんどんどんどん社会保険も圧迫されるっていうのが、すごく課題だなっていうのが、まあ、率直な、まあ、僕の感想で、まあ、それをいかにこう、病気になる前に、まあ、働き盛りの人だったり、そういう方に、まあ、行かれる前に予防するかっていうのが、ちょっと僕の中では最近、ちょっとやりたいことかなとは思ってます。
そうなんですね。ねえ、そこの PT としてっていう話はね、一緒に飲ましてもらったりとかお話させてもらってる中で、よう話も聞いてて、で、なんか今聞いてると、さらにこの PT としてっていうところから、お仕事の展開が見えるんですけど、最近始めたことはどうですか？
最近はね、僕実は言ったら、まあ、まさに今年の1月から、僕、川端っていう名前なんですけど、川端会っていうのを、発足しまして、
はい。
まあ、どういった会っていうかというと、まあ、説明させていただくんですけど、でも僕がね、結構幼少の頃にね、虐待経験がありまして、まあ、いろいろちょっとこう、いじめもあったりなんかして、やっぱすごく、孤独と孤立っていうのをすごい経験してきまして、まあ、その中で、まあ、こういった理学療法士として、まあ、ご病気と戦われている患者様と接しても、やっぱり結局、孤独と孤立になってしまうんですよね。家族が、周りの家族が、病気、難病に対して理解がないとか、まあ、例えば老人ホーム行って、やっぱ結局、まあ、ね、部屋に一人でこもりっきりであったり、まあ、介護士さんともね、そんな長いこと喋る時間もね、ないので、まあ、孤独と孤立ってすごい、子供から大人まで、まあ、高齢者まで、すごく課題やな、問題やなって思いまして、まあ、理学療法士取った、まあ、5年ぐらい経ってからかな、まあ、完全ボランティアで、まあ、孤独と孤立の方の相談、低調ボランティアみたいなのをやってまして、まあ、例えば、何例か挙げますと、まあ、20代の摂食障害の女性に対しての、まあ、運動、食事指導なども行ったり、あと、まあ、クレプトマニアってあるんですけれど、まあ、万引き症、窃盗症の30代の男性の、まあ、言うたらそういう、ご家族と、両親と、その、ね、実際本人と面談して、まあ相談を受けたりと。あとまあ最近多いのは末期のがんですよね。もう主治医がおられて、まあ抗がん剤、まあ結構打たれてて、でまあもう最後ちょっとなかなか、もう治療方法がないという、そういう方も相談も受けたり。あとはまあそのシングルマザー、看護師さんの、まあ言うたら相談。まあこの方は子供さんが発達障害、二人とも発達障害なんですけど、まあ、その中で、まあ、なかなか、発達障害の子供さん二人面倒を見ながら仕事するのってすごい難しいんで、そういう方に職業を紹介したりとか。あと、まあ、もう一つ挙げるなら、40代の僕の、まあ、ちょっと可愛がってる後輩で、まあ、踏切で自殺する直前に僕の方電話かかってきて、川田くん、今から死ぬわ、みたいな話を僕にしてきたんですけど、そういうコーラとか、なんかね、そういう、なんとかね、引き寄せるんですよね。だから、なんか、まあ、やろうと思ってやったわけじゃないんですけど、なんかそういう相談案件が増えてきまして、まあ、これを、やっぱり、経費も活動費もやっぱりなかなかいるんで、その活動費目的で川端会っていうのを、まあ、北新地で月1回やってまして。まあ、僕だけちょっとまあ、頼りないんで、まあ、今、朝日放送で働いてる、まあ、その塾をやってる方がいらっしゃるんですよ。その人と、まあ、二人でコラボしてやってます。で、もう一個はやっぱり、僕、医療従事者とか、介護従事者の、まあ、言うたら、つながりが多いんで、それでは僕はそっち系の、まあ、医療介護の人脈を呼んで、まあ、その朝日放送の人は、経営者とか、全く介護、医療、関係ない、人脈を呼んで、半々で今、交流会やらせていただきます。やらせていただいてます。まあ、いろんなね、相乗効果が生まれて、すごく、僕自身も、ああ、やってよかったなと、はい、すごく実感しております。まあ、だからまあ、今後の、まあ、僕の展開としては、やっぱりその、 病気になる前の予防であったり、あとまあ、孤独、孤立。うん、まあ、今、ね、日本の世の中ってすごく経済面でも、やっぱり、かなり低下して、やっぱり、10代の子供たちの自殺率が、やっぱり、世界でも、すごく、ナンバーワンぐらい多いんで、やっぱ、ちょっとなんか日本が、すごく、難しい方向に行ってるのかなっていうのはすごくいろんな人の悩みを聞いてて実感しております。うん、はい。
そうですね。そういった、まあ、カウンセリングに近い仕事も今、始めてはったんですね。
そうですね。これね、ぼちぼちね、闇ではやってたんですけど、
うんうんうん、
だんだんこう、結構ね、依頼が多くて。
うんうんうん。
はい、はい、はい。
確かにね、相談が、相談案件が集まるなぁとは思ってはしてたんですけど。
うん、うん、うん。で、まあ、もうこれね、別に僕、お金取ってるわけじゃないんで、
うんうんうん
まあ、やっぱり、いろいろ、経費であったり、活動費であったり、
うん、
結構かかっちゃうんで、
うんうんうん、
活動費、捻出っていう目的で、まあ、その1月から、まあ、高いやり始めたんですけど、うんうんまあ、僕も昔、ね、無削除にね、結構目的もなしに、まあ、竹さんもご存知の通り、飲み会するのが好きで、人と繋げるの好きだけど、はい、まあ、やっぱり目的とかなかったら、やっぱり人ってね、なかなか継続して集まれへんのかなっていうのはすごく実感してまして、はい。
うん、
はい。
そうか。
そこ、まあ、ちょっとそういう新たな、
うん、
おります。はい。
やったらね。なら、川端会では、どんな感じの会なんですか、うん、川端会は。
川端会は基本も、名刺交換。プラス、
うん、
まあ、ちょっと、お酒と食事しながら、
うん、
まあ、みんな、こう、会話して、
うんうんうん、
まあ、人脈広げっていうのが、つなぎっていうのはもう大きいですかね。はい、
うん、
まあ、結構、まあ、5回やったんですよ。
うん。
うん。なかなか、面白い人らが来てはって。
うん。
例えば、まあ、良心塾の黒川さんっていらっしゃるんですけれど、
うん、
まあ、10年ぐらい前から、少年院と刑務所、出所した頃に、まあ、言った食とか、住まいとかを提供して、ボランティアで、その子らが自立するまで支えている活動している人であったりとか、まあ、とこの前は、脳神経外科医で、歯科医院になったりとか、歯科医になったんですかって聞いたら、まあ、脳神経外科の方が儲かるじゃないですか、基本、給料。うん、いいじゃないですか。でもそれ、やめて給料減ったのに、なんで歯科医になったんですかって聞いたら、給食にオーガニックを入れたりとか、そういうちょっと、はいはいはい。こ
う、
パターンやったりとか。やっぱ基本最近、顔は高いで、いろいろ喋らせていただいて、
はい。
やっぱ、こう、なんとかな、日本全体に危機感を持ってはって、うん、で、まあ、その人特技とかね、やってることは違うんですけれど、そこをなんとか、改善したいっていう方が、改善はできないですよね、多分政治とかいろいろ絡んで、うん。まあ、個人でやっていきたいっていう方のつながりがすごく、まあ、もう僕50になったんですけど、まあ、50過ぎて多くなったかなっていうイメージですね。
そっか。
それまでちょっとね、あんまり、何なんですけど、良い人脈じゃない方々もやっぱ僕繋がってて、
は
あ
は
あ、まあ、そういう方とはちょっと縁が切れてから、
うん、
まあ、結構そういう、うん、社会活動であったりとか、うん、もちろんまあ、社会活動だけやったら、多分ね、自分も飯食っていかなかったので、やっぱり、経営的にも、やっぱりこうね、ちゃんとやられてる方であったりとか、それと同時並行でやってる方が結構多くて、うん、うん、うん。またちょっとね、50になってから、まあ、全然、50前の人脈とはガラッと変わって、
うん。
良質な人脈と知り合ってるかなっていう。はい。あ、またかい、ネットワークとかちょっと禁止にしてるんですよ。
うん、
はい。まあ、だからまあ、結構、うん、いい方々に集まっていただけてるかなとは思います。普通の交流会と違って、うん、はい。
この川端会を運営し始めた。以前と変わったとこってどんなとこですか？
以前と変わったのがね、僕が一番変わりましたね。
どの辺ですか？
うん。やっぱり僕ちょっとね、やっぱりね、まあ、雑多な人間なんで、細かいこと苦手なんですよ。調整とか。人に対しても多分ね、やっぱ人つなげって言いつつ、こう、つないだらあかん人同士つないでもうたりとか、してしまって、まあ、結果ご迷惑かけることがすごく多かったんですけれど、まあ、この回、一緒にやってくださってる方もそうなんですけど、まあ、現役のテレビ局バリバリの偉いさんなんですけど、まあ、そういう、なんか方々からいろいろ指摘を受けまして、はい。僕が一番なんかこうね、変わったかなと、結果。はい。うん。やっぱり一番その肝になるもんって、やっぱ僕、人の見極め能力やと思うんですよ。はい、はい。で、例えばそのね、何か自分のためだけに、利益のためだけに動いてる方もいらっしゃったら、やっぱりいい活動して、まあ、ウィンウィンの関係になりたいっていう方も、まあ、いらっしゃるので、その辺のちょっと見極めっていうのが、まあ、川端会であったりとか、新たな人脈と、まあ、お話しさせていただいて、そういう、まあ、選球眼って言うんですかね、なんて言うんですかね。まあ、徐々にではありますけれど、ついてきましたね。
そうですね。僕ら周りから見てヒヤヒヤするとき、やっぱ、ね、付き合いの中でだいぶありましたからね。
いや、結構ね、言うてくれる人もね、おるんですよ。名前出したらダメですけど、F 原さんとか、そういう方はもう、率直に言うてくれるんですけど、まあ、あんまり僕正直響かへんかったんですよね。でも今考えたら、同じこと言われてるのね。はい。N のさんであったりとか、いろいろ、まあ、助けていただいたんですけど、あ、結局、みんな言うてること同じやねんなっていうのが、最近、川端会やりだして、理解。
そうなんですね。なかなか時間かかりましたね、やっぱ
かかりますね。めちゃめちゃ
り。ね。
かかりますね。まあ、僕がやっぱりね、まず、ボケーっとしてるし、あまりこう深く物事考えてないっていうのもダメなとこなんですけれど、やっぱね、そういうまあ、その一緒に川端がやられてる方がもう結構やっぱり強めの人なんで、ガンガンもう、慶応大学の野球バリバリやったんで、もうスパルタなんで、まあ、厳しい面相もあるから、ちょっとね、すごく、出会って助かりましたね。
まあ、それがなんか大きいきっかけになった感じしますね。
そうですね。まあ、今までね、なんか分かってはるんやけど、周り、やっぱ僕に言いづらいとか言いにくいとか、強くね、そら、他人なんで、所詮、強く言うてくれる方もおるんですけど、やっぱそこに対して響かなかったっていうのがあって、なんかすいません、僕の
いや、いいんですよ。実際ね、今日こういった機会を飛ばしてもらったのは、今の川端さんがどんなことをやっているのかっていうのを皆さん知ってもらえたらなっていう時間にさせてもらってるんで。
まあ、一応は、理学療法士在宅分野では、もうずっとやり続けてるんで、それで、まあ、結局、まあ、言ったら、僕は、まあ、いろいろ成長過程にあるだ。まあ、成長できたのは、やっぱりその、患者さんとか患者さんの家族ですよね。から、まあ、いろいろお話聞いて、まあもう言うたらね、もう大先輩の方々が多いんで、80と90とか100もいらっしゃるんで、そういう方のやっぱり人生を家に行って、間近で、しかも身内からいろんな話を聞かせていただくことによって、もうだんだんだんだんこの人としては人間としては何が大事かっていうのが、こう、徐々にこう、まだまだ僕もね、若輩者なんですけど、まあ成長、まあ、させていただいてる、きっかけかなっていうのは思いますね。だから、医療とか、ね、福祉とか、まあ確かにね、人相手なんで、やっぱそれも人も、うだね、もう、すごい病気抱えて、ね、しんどい思いしてる方ばっかりなんで、やっぱ、大変なお仕事やと思うんですけれど、 だからそういった、まあ、違う、まあ、観点というか価値観で見たら、自分もやっぱりね、人として成長できるんで、やっぱ、その患者さんとか、まあ、施設で言うたら利用者様であったりとか、そういう人の話を聞くっていう、傾聴するっていうのもやっぱり、すごく、うん、大切なことやなと思いますね。
わかりました。なら、はい、川端さん、これ今のね、川端会や PT として、はい、で仕事を続けていきながら、はい、5年後、どういうふうになってたいですか？
はい、5年後ね、
うん。
うん、やっぱまあ、僕あんまり一貫して、まあ、変わってないことが一個あって、
はい。
やっぱり、人から感謝されて喜ばれるっていうのは、
うん、
最高の財産だと思うんですよ。
うん。
うん。だから、まあ、もっともっとね、それをね、極めていきたいなとは、すごく思います。だからさっきも言うた、それにつながるんですけど、まあ、病気、なる前の、うん、まあ、なる前の方々に、まあ、その、予防的なね、見識を、促したりであったりとか、やっぱりその、ね、孤独、孤立で、やっぱり困ってる子供から、大人、高齢者までの、まあ話を傾聴することによって、まあ、ちょっとこう、ね、気持ちが楽になったりとか、そういうのを、まあ、変わらずやっていきたいなって思うんですけど、まあちょっと最大の僕、竹さんの夢があるんですけど。
何ですか？
結構でかすぎてちょっとね、いろんなお金も多分、いろんな人協力いるんですけど、子供って今ね、少子化で、やっぱシングルマザーの方、離婚率も増えてるんで、増えてるじゃないですか。
増えてます
ね。やっぱり、ね、一人で育てれないんですよね、子供って。大変なんですよ。まあ、保育所預けるとかね、ね、あるんですけど、まあ、ね、各家族もね、もう、なかなかこう、浸透してる中で、やっぱね、その、お年寄りと、その、子育てに困ってる、
うん、
まあ、シングルマザー、まあ、お母さん、まあ、シングルマザーに限らず、ご両親であった、うん。そういうのをね、やっぱり、つなげるような活動もしたいなと思ってて、やっぱお年寄りってね、ほんま知識とかね、子育てのね、やっぱり、すごい、いいもんを持ってはるんで、
うん、
そこをね、なんとかやっぱりね、つなげるような仕組みないんかなとか思ってたら、やっぱり、なかなかね、例えば、うん、施設やったら、出れないじゃないですか。部屋に閉じこもりたい。足も悪くて。僕、理学療法やからようわかるんですけど。なんかそれをね、今、せっかくやし、その、メタバースであったりとか、いろんな SNS、もっと進化していくと思うんで、それをつなげることによって、高齢者の方も、まあ、施設とか、独居でもいいし、もうすごい知識宝庫なんですけど、それをやっぱり、未来ある子供たちであったりとか、困ってる、子供たち、まあ、困ってる、お父さんお母さん、そうだけど困ってる人が、そういうのを、つなげれたなっていうのは、すごく、最近すごく切に思いますね。うん。
その話は今まで聞いたことなかったですね。
うん、ああ、ほんますか。もうだんだんちょっと僕も考えていって、うん、これはちょっと、うん、やりたいなっていうのは、ありますね。うん。メタバースとかの世界やったら、歩かれへんくなり、歩けなかったりとか、うん、障害持ってるご高齢の方でも、やっぱりね、うん、何らかの形でそういうアドバイスできると思うんで、うん、それができたらなっていうのはもう、ちょっとありますね。何年後かになるかわからないですけど。
わかりました。だから、今後ね、例えば川本さんが今いろんな活動をされてはって、どんなご縁を結んでいきたいですか、はい、
どんなご縁、あ、
うん。
やっぱりね、竹内さん、まあ、さっきも言うたんですけれど、
うん。
やっぱりリタ・リコの精神ってあるじゃないですか。
ありますね。
うん。やっぱり、リタの精神を持って、
うん、
で、まあ、こう、ちょっとその、世の中ちょっとでも良くなるために、活動されてる方とやっぱり繋がりたいですね。
うん。
うん。うん。なんか、こう、売り上げがなんぼとか、
はいはい、
何々の社長とか、そういう方々、まあ僕もその身分、ね、そう思う人しか付き合ってくれないと思うんですけど、ただそういう方と繋がって、何かこう、うん、いい方向に今後の日本の社 はい、持っていけたらなというのは思いますね。
そう。わかりました。だからほんま久しぶりになんかしっかりね、仕事のであったりとか、今考えていることのお話も聞かさせてもらったんで、ポッドキャストの配信を聞いている方で、川場さんとつながりたいということであれば、一つなりの公式 LINE アカウントからメッセージいただけたら、川場さんには、責任を持ってつなげさせていただきます。
ありがとうございます。
今日、川場さん。時間とてもってありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。まあ、竹下さんもね、まあ、もう、付き合い長いんで、まあ、竹下さんもこういうね、活動されてるっていうことで、まあ、今後もまた、
ま
継続
た、
して引き
協力
続き、
し
よ
て、
ろしく。
やっていきましょ
はい。
う。では、こちらで、これでね、未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ終わらさせていただきます。ただ、このポッドキャスト、喋ってくれる方がいないと続けれないです。なので、
はい。
お子さんの周りにも、このポッドキャストの配信に興味ある方、おられたらまた声かけていただけたら、この形でね、収録もさせていただこうと思います。で、もちろん、今ね、この収録を聞いていただいている方、いや、いっぱいちょっと一回これ話してみたいなっていうことであれば、ひとつなぎの公式 LINE アカウントからメッセージください。しっかりと打ち合わせさせていただいて収録させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。では、川さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。貴重な機会を作っていただきまして、感謝しております。ありがとうございます。また引き続きよろしくお願いします。
またよろしくお願いします。ありがとうございます。
失礼します。